小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は先生が昔話大学を始めたいきさつ、そして雑誌子どもと昔話が60号になったというお話をされましたね。
そうですね。まあ60号ってよく長くやったもんだなと思うんですけどね。これからも元気な間はとにかく続けようと思っているんですよ。
はい。
で、それはやっぱりそういう雑誌を出していることによって、いろんな方と知り合いになる。あっちこっちで読んでいただいているもんですからね。
はい。
例えば昔話大学と全く関係ない方が読んでらっしゃって、それによって昔話のことを目が開けたって言ってくださる方もいるしね、
はい、
それから僕の息子のケンジンが書いてるウサギなんていうので、日本じゃとても読めないようなアメリカの文献を紹介してるもんですからね、そういうものの読書会なんてのができてて、全国にあちこちにあるんですね、
はい、
で勉強してらっしゃるグループがあったりしてね、結構役に立ってるみたいなんですよ、だから僕は嬉しいんだけどね、
はい、
で先週お話したね、表紙にオットー・ウベロでの絵を使わせてもらってるっていう、そこのところをねもうちょっとお話したいんだけども、
はい、
オットー・ウベロでっていう人は、先週お話したようにそのマールブルク生まれマールブルク育ちで、20世紀初めにはパリで展覧会したりなんか、人とも活躍した絵描きなんですが、その方が自分の同郷人であるグリムの童話集の挿絵を描いたということね。で先週お話したようにその三つの遺言を残して、で、今、絵が軍役場にぶら下がってる。で、僕はね、グリム童話の挿絵って世界中にたくさんありますけれども、ウベロデが一番いいと思ってるんですね。それなぜかっていうとですね、一つは街並みとか、民族衣装とか、それから山の様子とかがね、本当にそのヘッセンのあの辺の風景なんですよね。
うん、
で、そういう意味で、グリム童話の世界を語ってるというふうに思うもんだから、それがまずいいと思う。それから、ペン画なんですね。色彩なしのペン画なんです。油絵とかそういうんじゃないの。実に素朴なんでね、
うん。
で、そこも僕はいいと思ってるんですね。で、そういういい絵が子供の目に普段触れているっていうのはとてもいいことだろうというふうに思うもんだからね。それで、まあ、使わせてもらってるんですけども。もう一つですね、彼の絵の特徴はね、例えば、ラプンツェルっていうグリム童話があるんですよ。有名な話だけど。それの、絵を描いてるんですね。挿絵描いて。で、それはね、彼は自分の住まいの周りを、近所をこう歩いて、それで風景をキャッチして、それをグリム童話のお話に当てはめて描いてるんです。
うん、
ですから、半分写生でもあるんですよ。
うん、
で、写生とお話とうまく合わせたようなとこがあってね。
はい、
で、ラプンツェルの場合にはね、割と近所の農家のね、あずま屋を使ってるんですね。
はい、
で、そのあずま屋って今でも残ってるんですよ。そのあずま屋の上の方からラプンツェルの髪の毛がザーッと下まで垂れてる。すごいファンタスティックないい絵なのね。
うん、
ところが行ってみるとですね、塔自体はものすごい写実的に描いてるんですよ。もうレンガの一つ一つまでまるで写真みたいに写実的に描いてるんですね。だけど、髪の毛をスラッと垂らすことによって、絵全体はファンタジーの絵になってるんですよ。
うん、
ね。その写実とファンタジーとの微妙な組み合わせね。それが素晴らしい。っていうのはですね、実は昔話もそうなんですよ。
うん、
昔話もね、おとぎ話だし、嘘っぱなしなんですけれども、部分部分はね、極めて正確に語ってるところってあるんですよね。だけども、ちょっと手を加えることによって、全体としてはポーンとおとぎ話にしてる。例えばね、グリム童話で白雪姫って有名でしょ。白雪姫が一人で森の中に逃げてったら小屋がありました。中に入ったらすべては小さくて、テーブルの上には7つのお皿が並んでて、そしてナイフやフォークも7人分ありました。そしてコップも7つありました。で、脇にはベッドがあって、白いカバーのかかったベッドが7つ並んでました。実に正確に書いてるんですよ。
うん、
いわば写実的に書いてる。きちんとね。だけども、全体としてはもうお話はおとぎ話ですよね。
うん、
そういうふうにね、昔話の語り方自体がですね、一方ではとっても正確に書くものなのね。だけど一方では ちょっとどっかを手を加えることによってファンタジーにしちゃってるっていう、その微妙なからくりがあるんですね。うん、そのあたりを、まあ僕なんかは昔話のその文体というか表現法に興味がありますので、分析して見てるわけね。その目で見ると、ウベロでの絵ってのはそれをやってるわけね。塔はね、全く写実的なんです。だけど髪の毛一本シャーンと垂らすことによって、全体としてはファンタジーの絵になってる。だから僕は感心するんだけど、オットウベローデっていう人は意識してたかどうか知らないけど、メルヘンの本質をねよく理解してた人だなというふうに思ってね、なので僕はとっても高く評価しているんですよね。
人物的にはどういう方だったんです
か？はね、有名な絵描きだったんです。でミュンヘンで活躍してらして、ミュンヘンってねドイツではまあ芸術の都なんですね。で絵描きがいっぱいいたところで、そこで活躍してて、で20世紀の初めにパリで万国博覧会があったそうで、そこに出品なんかしてらっしゃる方ですから、かなり有名な方だったようですね。でも自然が好きでね、結局その大都会での生活に飽き足らなくて故郷へ戻ってきて、でゴスフェルデンっていう本当に田舎です、今行っても田舎なんだから、その頃もっと田舎だったと思うけども、田舎に広い土地を買って、で林の中にアトリエを建てて、それで自然保護の運動をしてたってんですよね。木を守るために広い土地をねみんなで金集めて買い占めて、絶対に手を入れないようにしたとかね、そういう運動をなさった方のようですね。
じゃあアトリエは今もある
んですか？今もあるんです。でそのアトリエにね、僕はグリム童話研修の旅って毎年やってんだけど、皆さんお連れするのね、でそうするとね、彼の仕事机、それからアトリエのそのものね、絵描いたそのものがそのまま残ってましてね、とても印象深いですね。で彼は何だか知らないけどカラスが好きだったみたいでね、そのアトリエの上の欄間のところにね、日本で言えば欄間ね、そこのところにずっとカラスが飛んでる絵がだーっと描いてあるんですよ。よっぽどカラス好きだった、なんでカラス好きだったんだか分かんないんだけど、うん、それで2階には原画いろいろ並んでるんですけど、一つ一番大事な奥さんを描いた絵があるんですね。奥さんの立ってる姿を描いて、それが彼の代表作なんですけどね、それはもうストレートに本物が飾ってありますよ。ただもう古い家なもんで、7人以上上に上がっちゃいけないっていうね、重さの関係でね。
そうですか。
うん。だから僕ら30人なんだから行くとね、大変なんですよ。7人ずつ交代で、多分のま
で時間。体重制限がありますね。
そうなの。そう。とても見るのは大変なんですけどね。やっぱり印象深いですよね。やっぱり絵描きがここで仕事したんだなと思うとね。でね、マールブルク近郊にはね、彼がそうやって挿絵のためにスケッチした場所ってのがもう調べ上げられてるんですね。グリム童話の愛好家っているんですよ、いっぱい。はい、でそういうのがみんなで調べてね、もう地図までできてるのね、だからいくつか僕らね、たどれるんですよ。
例えばどんなところ？
例えばね、池の中の水の精っていうとってもいい話があるのね。これの場所がまたあるんですよ。水車小屋があって、前に池があって、そこに妖精が水の中からシャーッと現れた絵が描いてあるんですけどね。その水車小屋が今でも残ってて、で、その池もあるんですね。ただやっぱり行ってみるとね、ウベローデが配置は少し工夫してるんですね。角度やなんか変えてるのね。ですけどそのまま残ってたりね。とても印象深いですよ。それから例えば、ガチョウ版の娘っていう話があるんだけどね、その話でファラダという馬が首を切られて、門にこう貼り付けられるんですね。それでガチョウ版の娘が、つまり王女がそこを通るたびに、王女様あなたは今そこを通るのねっていうやり取りをする、王女とファラダの首が。その門がね、今でも残ってるんですよ。で、ウベローではその門を写生して、そこにファラダの首を入れてるわけです。行ってみると分かるけど、そのままなんですよね。そういうのがあるもんでね、やっぱり見ると面白いですね。
そうですね。
うん、とっても面白いです。で、それがね、440何枚か絵になって、でね、それを、その、日本の人たちにも僕が紹介したいと思ってね、先週お話したように、DVD にするということになって、日独合作でまあ作ったわけですよね。で、まあ、すごく、まあ僕は嬉しかった。で、その夏に、いつものように研修旅行で行ったわけですね。僕は皆さん連れて。で、その役場へ行って、文化部長男なんだけど。 初めましてって言って握手しようとしたら、いや私は初めてじゃありません、私は先生の講義聞いたことがありますってびっくりしちゃってさ。
先生の講義って、
僕ね1971年から73年までマルブルク大学の民族学科で客員教授してたんですよ、で講義してたのね、2年間、その講義を聞いてた学生の一人だったって。
そうでしたか。
そういうご縁があってね、でそのせいかなんか知らんけど話はトントントンと進んじゃったのね、で実現したんですよ。嬉しかったよ、だから本当にね幸運でしたそれは、その71年から73年の講義は大変だったけどね、もちろんドイツ語でやるわけですからね、しかも日本のとドイツのと比べながらの講義だから準備もものすごい大変だったしね、それで30人ぐらい聞いてたかな学生、そのうちね留学生がいっぱいいるんですよ、それこそトルコからとかエジプトからとね、もちろんイギリスもいたし、ドイツ人の学生は半分ぐらいで、あと半分は留学生、全部ドイツ語でねやるの、で驚いたことにね、まあ、これはちょっと雑誌から外れるけど、僕が教壇に立ったらね脇にね民族学科の教授助教授助手3人並んで座ってんですよ、全部聞いてんの授業を。まあ言ったね、あんなこと日本じゃやんないですよ。
聞きたかったんでしょうかね。
そうなんだ、
興味があったん
ですよ。興味があったのかな。日本じゃやんないですよ絶対に。
そうです
よね。客員教授のね授業を聞きに教授から何か来るったらね、よっぽど許可を得てさ、なんかしなきゃいけない。お取り目残してそこ座ってんだもん。やりにくかったんですよ。
でしょうね。
すごいそれだけの緊張したけどね、それで授業終わって質問って言うとパッパッパッと手が上がって質問してくるしね、日本は静かですよその点、質問なんだってみんなシーンとしてる。全然違うけどね、まあそういうその中の一人だったわけ、そのドクターモルっていう男はね、ですからすごく運が良かったですよ、それでまあそれがその絵は使えるようになったいきさつなのね、で僕はですから日本でウベローでの絵は自由に使っていいということを言われて、ですからお話し会やなんかの場合にもどうぞ使ってくださいって、僕の趣旨は何でも言うけども子供たちの目にいい絵が入ることが大事だからっていうことでね、だからかなりあちこちで使われてます、おそらくリスナーの方も聞いてて、ああ見たことあるなとおっしゃる方あるかもしれないけどね、とてもいい絵ですよ、
今は子供と昔話の表紙、
そうです、はい、そうなの ね、今の子供と昔話の表紙でね、ずっとそれを続けているんですね、それからね雑誌に戻りますが、雑誌の中ではね糸紡ぎという欄があって、それは僕の思い出の木みたいなね、回想木みたいなことをやってるんです、でそんなの僕の人生なんて別にどうってことないんだけど、ただ戦争中でしたからね、いろんな経験してるのでね、で僕北京で育ったんですよね、小学校5年まで北京にいましたんで、その外国人として北京で育った、でしかも戦争中ね、そしてその時のいろんな経験があるし、それで日本へ帰ってきて、今度は日本の国内で日本人として育った。その経験もあるしね。そんなことずっと書いてんのね。それと、やっぱりとても大きかったのは戦争中の僕の生活ね。中学生で、この間もちょっと話したけど、爆薬作ってたわけでね。そんなの今だったら中学2年生にさ、60キロの重さなんのものなんて担がせたら大変ですよ。で、僕は60キロ、90キロ、110キロまで担いで。そんな話ね。それから、まあその後、父親が公職追放になったもんで、まあ我が家は完全な貧乏になりましてね。で、貧乏の真っ最中に、僕ら兄弟みんなその学校へ進む時期だったから、高校大学ね。だからみんな苦労したんですよ、経済的には。僕の弟で音楽やってる人いるんだけど、彼なんかも本当に貧乏学生だったからね。
政治さん。
まあ政治ね、はい、そう。でそんなのもね、あからさまに書いているんですよ。で、彼の場合なんかは決してその恵まれて早期音楽教育を受けた人間じゃないからね。で、しかももう授業料が払えなくて、学費未納者つって門に貼られたような生徒だったからね。そんなこともまあ、あからさまに書いている。決して恵まれて育ったわけじゃないんで。そんなこととかね、書いてるのもあるんです。糸紡ぎという題でね。それから子供の場所からっていう欄がありましてね、雑誌の話ですけども、それは 下神戸真紀子さんっていう人が書いてるんですけど、それは実は僕の妻なんですけども、小沢真紀子にしちゃうと小沢小沢小沢で並ぶからね、
はい、
だから旧姓でそのままペンネームとして旧姓でそのまま出してるんですけどね、はい、彼女は元来は心理学の人で、子供の問題を主にやってきた人、子供の問題あるいは女性問題とかねやってきた人なんで、もう本もいくつかあるんですけども、書いてもらってんですね、子供の場所からっていう、つまり特に子供の心理学をやってたから、いわゆる心理分析を批判してる方の人なんですよ、
うん、
その心の専門家はいらないっていう本を書いて、それで非常によくそれは読まれた本なんですけど、つまり心を専門にして心の分析するって、結局それで心が商売の対象になっちゃうから、それは間違いじゃないか、心の問題っていうのはみんな親子なら親子の間で考えればいいことでっていう主義の人なもんで、そういう立場から書いてる。ですから子供の発想、子供から見るとこの世がどう見えてるか、子供のどういう問題があるかっていうことを主に書いてきてるんですね。そしたらこの自分が年取ってきたもんで、今度は時々老いの場所からっていうのが書いて
ある。そういうコーナーもあるんですか。
そうそう、うん、帰るのさ。ある時は子供の場所から、ある時は老いの場所からになってる。
そうです、
それもいいんじゃないかと思って、正直なね、70歳過ぎの老女のつぶやきをね、書いたりして、結構読者の女性、同年配の女性からは読んでもらえたりしててね、いる方。で、半分まあ、夫婦で書いてるんですから、半分お遊びみたいなもんだけど、でもまあ、ちゃんと真面目に書いてるんで、やってるんですけどね、雑誌自体は。というわけで。そんなことやってるうちに65まで来たわけですよ。考えちゃうね、立派なもんですね。呆れちゃうんだけど。でもまだこれからもね、いろんな計画をして、例えば子供自身が作ったお話とかね、子供自身が作った考えた人形劇とか、そういうもので時々いいものが目に入るのでね、
はい、
そういうものを今度は子供に舞台を提供しようかと、
はい、
子供の作ったお話なんていいじゃないですか、
そうですね。
うん、そんなものを考えてんですよ。
楽しみです、ね。今日は60号となった子供と昔話のお話をご紹介しました。これからもいっぱい構想があるんですね。
そうですね。はい。やってるとね、次々といろんなアイデア湧くので、
うん、
いろんな試みをしてみようと思っています。
はい。お近くの書店で手に入る、
ね。そうなんです。はい。子供と昔話って言っていただけば手に入ると思います。発行は小沢昔話研究所です。僕たちの研究所ですけど。
はい、いろんなジャンルのお話があって楽しそうです。ね、そうですね、さて、来週は。
今度はね、久しぶりにわらべ歌をね、聞いていただこうと思ってるのね。
はい。
それと、リスナーの方からの質問とかなんかも来てるみたいなんで。
そうですね。
それとね、一緒にお願いしようと思ってます。
はい。それでは、小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。